OK! Let's begin!
では皆さん始めましょう。
で、普段は始まるんですけども。
That's the way we usually start.
ロブは今北海道です。
But Rob is now in Hokkaido.
タッキーとエリコが通ってます、北海道摂政学校ですね。卒業式があります。
To attend the graduation ceremony at the Bible school where Eriko and Taki is going.
ありましたですね。で、今日は、エリコの奉仕している教会で今頃ロブもメッセージをしていると思います。
And I think Rob is now giving the message at the church where Eriko is going.
今日はロブメッセージちゃうんかって思っていらっしゃる方もいるかもわかりませんけども。
You may be thinking, today Rob is not going to speak here.
わざわざ雨の中来たのになとか。
I just came here during, even in it's raining.
手を挙げなくてもいいですからね。
You don't have to raise your hands.
これもね、何かのご縁ということで。
I think it has meaning. You are here.
メッセージさせていただきたいと思います。はい、では一言祈ります。
Let's pray.
ではお父さん、今日もあなた、今日も昨日も今日も変わらないあなたが一緒にやってくださることを感謝します。
Thank you that you are here with us and you are never change.
今日あなたが私たちに伝えたいと思うことを伝えることができますように。
Help us to speak through.
学ぶことができますように助けてください。
So that we can understand your word.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen.
Amen.
私たち最近はですね、立法と私たちの関係について学んでいます。
We are learning the relationship between law and the human.
で先週はガラテヤ書からですね、立法は私たちの養育係っていうふうに学びました。
And last week we studied from Galatians that the law is our tutor.
英語ではtutorって家庭教師っていうふうに訳せると思います。
Who is helping studying?
ですので、イエス・キリストに出会うまでに導くためのそういう立法であったということですね。
It's the Lord who lead us to Christ.
ですから、イエス・キリストが現れるまでは非常に有益な助けとなっていました。
So before Christ was appeared, law is very important role.
そしてイエス様が、伝道を始められて、そして神様の福音を伝える、そして奇跡を行う。そのような活動をされていた頃の今日は話なんですけども。
And Jesus, Jesus came to this world and began to do his ministry and to preach the gospel. And today we are going to study from that story.
イエス様が教える、その本当にシンプルな神様の愛について語るときに、それを喜ばない人たちがいました。
When Jesus was preaching his simple God's love to the people, there are some people who are not pleasing to hear those words.
昔に与えられた立法に、しがみついて、で、そこからまた自分の考えをそれに付け加えて、それをしきたりとして守っていてた人たちですね。
Those people are holding on the old law and adding their own thinking to that law and holding on to the tradition.
その箇所をちょっと読んでみたいと思います。マルコの7章1節から5節まで。
Let's read from Mark 7 from verse 1 to 5.
日本語で読みますね。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰ってきた時には体を清めてからでないと食事をしない。またこの他にも杯、水差し、陶器を洗うことなどを固く守るように伝えた。しきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。この箇所はですね、いつかこうイエス・キリストの足元を救ってやろうと、そういう思いで見ていたパリサイ人、律法学者たちがやってきた箇所です。
These are the people who wanted to catch Jesus one day.
そしてこの時弟子たちが手を洗わないで食事をしだしたのを見ました。
And they saw the disciples starting to eat without washing their hands.
まあ、私たち普通食事する前に手を洗うんですけども、
We usually wash our hands before eating.
それは衛生的な問題であって、
It's because of the sanitary problem.
ここでの問いかけは宗教的な意味合いの手を洗わないということなんですね。
But here they are talking about a relational reason.
でユダヤ人は自分たちが神に選ばれた民であるというふうに思っています。
Jews thought themselves as the chosen people by God.
で自分以外、この国以外、よその国の人ですねはもう人でないぐらい思っていました。
And they thought other people are not human.
その人たちのことを異邦人というふうに呼んでいました。
They call other people as Gentiles.
ですので、自分たちがですね、その異邦人に触ったりしたその手で食事をして、そしたら異邦人がうつるっていうふうに考えてますね。
So they think that if they touch the Gentiles and with those hands if they eat something they will catch Gentile like catching a cold.
そういう発想ですので、3節とか4節とかですね、細かいですね、市場から帰ってきた手を洗いましょう、手だけじゃなくてシャワーして、そして杯も水差しも銅器も食器も全部洗って、そういう細かいことを決めてました。
So with that thinking they had to make the many detailed rules like washing your hands and taking a shower whole body or washing the dishes everything.
弟子たちはそんなこと考えずに手を洗わないで食べていた。
But disciples didn't think about it and just not washing hands and starting to eat.
そして、どういうふうに言ってきたかというと、昔の人たちの言い伝えに従って歩まないでっていうふうに言ってきたんですね。
And the Pharisees told to Jesus that not following the old traditions of elders and you're not keeping the law, they said.
これは御言葉にこうありますからじゃなくて、もう人たち言い伝えで、もう人の考えだったんですね、それは。
They said because of not following the tradition. 違う。they didn't quote from the Bible's verse, but they were just trying to follow tradition.
そう。で、動機はイエス様を陥れるためと。
The motive.Motivation of their heart is just to catch Jesus.
御言葉に人の考えを挟むというのが伝統になっていたと。
And their tradition is just adds human teaching to the law.
そして人にはこうルールを作りたくなるような誘惑もありました。
And human has the temptation to make rules.
私は正しい、あなたは間違っているということを明確にしたい。
To make clear that I am right, you are wrong.
そういう考え方が教会に入ってくるとしんどい教会になっていきますよっていうのを先週学びました。
If those thinking come into the church then it's going to be very difficult. That's what we learned last week.
実は KBF にも一つの掟があります。
Well actually in KBF we have one rule.
皆さんご存知でしょうか？
Do you know it?
10時までには家に帰りましょう。
Let's go home by 10 p.m.
遅くなると朝に響きますから。
If we stay late, then we will be very tired next morning.
まあ、ついでにお願いするとしましたら、
And another thing I'd like to beg you.
特にドライバーの方、
Especially for the drivers.
10時過ぎたらそこを閉めないといけませんので、
After 10 p.m. we have to lock the gate over there.
自分が最後やと思った方は、
If you think that you are the last one,
扉を閉めてロックして帰ってください。
Please close the gate and lock and go home.
それが掟です。
That's the rule.
ですね、ガラティア5章14節にパウロが言ってますね。ガラティア5章14節。
In Galatians 5:14.
律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという人を一語をもって全うされるのです。
Paul said that the entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself.
パウロは一言でまとめてますね。律法はこういうものなんですよと。
Paul summed up in one word.
あなたの隣人を愛しましょう。
Love your neighbor.
ですので、もう何気ない、もうその配慮というかですね、それが律法の。
So just thinking about your neighbor, caring for them, just that's the law.
イエス様も言われました。
Jesus said,
新しい戒めをあなたに与えます。
I gave you a new command.
互いに愛し合いなさい。
Love one another.
これが新しい律法だったんですね。
This is that is the new command.
はい、マルコに変えまして、
Go back to the Mark.
そういうふうにアプローチしてきた、ユダヤ人にイエス様はどう答えたか。
How replied Jesus to those Pharisees? Let's read.
6節から8節読んでみますね。
Verse 6 to 8.
イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。このように書いています。イエス様はそう指摘しました。
Jesus pointed out clearly here.
パリサイ人たちは自分の質問によって自分自身の首を絞めてたんです。
Pharisees asked the question to Jesus to trap him, but they were in trap.
イエス様は旧約聖書のイザヤのところから御言葉を用いて指摘しました。
Jesus quoted from the Isaiah and pointed out to Pharisees.
まさにその通りだったんですね。でこのところを読んだときに、自分はそこまでじゃないよなってふと思うんですけども。
When I read here, I think I am not like this. I think.
でも口先だけで本当に敬っているようなことはないことを本当に願いますね。
But I really hope that I'm not worshiping only by my mouth.
例えばさっき賛美しました。
We just worship.
みんなの心から賛美して神様の臨在。感じながら賛美したと思うんですけども。
And I think everybody here worshiping from the bottom of our heart and felt God's presence.
ふとなんかこう思い出してしまって。
But something we remember.
Only a God like you とか歌いながら。
While we are worshiping only a God like you.
終わったら王将行こうかなとかですね。
Let's go to 王将 after this.
そういうふうになりたくないですね。
We don't want to be like that.
神様にフォーカスしてもう。集中して
Only focusing on God.
賛美するときは賛美したい。
When we worship from the heart.
本当に当たり前のことなんですけども。
It's very easy thing, plain things.
自己中になるとそういう気持ちになってしまうことがある。
But when we have the selfish heart, we will be like that.
はい、続きましょう。
Let's continue.
9節。また言われた。あなた方は自分の言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。イエス様は指摘しました。でもう一つ、10節からですね。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方はもし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。イエス様はそのユダヤ人たちのしている内容のことを知っておられました。ここに書かれているのは一つのことだけなんですけども、年老いた、ごめんどうぞ
とJesus just pointed out what Jews people are doing, and there are many things they didn't follow God's law, but this is the one thing.
はい、モーセが与えた律法にあなたの父と母を敬えと。
Moses said, "Honor your mother and your father."
これは今の時代でも当然通用する御言葉。
It's true today as well.
そして続くのは厳しいですね。父や母を罵る者は死刑に処せられると。
And it continued that anyone who cursed his father or mother must be put to death, he said.
当時は死刑だったんですね。
They have to be dead.
このような律法があったにもかかわらず、
Even though they have this kind of law,
彼らは年老いた両親がありながら、
And even though they have the old parents,
自分の財産は神に捧げたから。
And they offered all things to God.
両親をもう扶養する義務はないんですよという理屈を持っていた。
So I don't have the duty to take care of my parents, they said.
それを一つとっても矛盾してるんじゃないですかというふうにイエス様は指摘されました。
矛盾。It's not following God's law.
はい、それがそういうユダヤ人の状況だったんですね。
That's the condition of Jews had.
そこでイエス様は、この集まってきた人たち、ユダヤ人もみんな合わせて、弟子たちもですね、集めて語りました。
And then Jesus gathered everybody around him and said,
14節から18節から出ます。お読みします。
From 14 to 18.
イエスは再び群衆を呼び寄せて言った。みんな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。聞く耳のあるものは聞きなさい。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。と書かれています。イエス様は、みんな私の言うことを聞いて悟るようになりなさいというふうに言われました。
Jesus said, listen to me and understand.
そして、今度は群衆から離れてですね、弟子たちが実はこの話が分からなかった。
And apart from the crowd, disciples didn't understand this meaning.
聞く耳のあるものは聞きなさい。
If anyone has ears to hear, let him hear.
今日はこの言葉がテーマなんですけども、
This is the today's point.
イエス様の伝道の旅行にずっと弟子も一緒に行ってたんですね。
The disciples were following all the way to every time to Jesus.
イエス様の福音も聞いたし、
They heard Jesus' teaching.
で、奇跡も見てきました。
They saw the miracles.
でも聞いたけども悟ってはいなかったということですね。
Even though they listened, they didn't understand the meaning.
で、イエス様は、あなた方もそんなことわからないんですかってなっちゃったんですね。
And Jesus said,Are you so dumb?
ここでこう思うのが、御言葉ですね、聖書を私たち読むんですけども、日頃。
And I think about myself and I read the Bible every day.
本当に何回も読んでるつもりなんですが。
I read many times, I think.
どれだけ残ってるかなっていう思うんですね。
But I wonder how many words remain in me.
例えば第一コリントの13章はみんなよくご存知かと思うんですが、
For example, 1 Corinthians 13, it's very famous place.
愛は寛容でって始まって、
God is kind.
この箇所は結婚式でもよく聞きます。
Sorry, love is kind. It's very, we many times hear these words.
もう空でも言える方もいらっしゃるかもわかりませんね。
Maybe you remember without seeing the Bible.
そう、愛は寛容。はい。
Love is patient. That's true. I know.
ね、名前も聞いてます。
I hear many times.
メッセージも出てきますね。
Even in the message we hear.
愛のところに自分の名前を入れてみましょうとかで。
Let's put our name instead of love.
アキラは寛容で。
アキラ is kind.
無理。
Impossible.
っていう、前ロブもメッセージあったんですけどね。本当にその通りだと思う。
That's the message Rob was preaching.
で、最近本当に学んだんですけども。
And I just recently learned.
神様の忍耐についてですね。
About God's patience.
私たちの忍耐とは違うと。
God's patience and our patience is different.
以前この箇所を読むときに、その我慢するとか忍耐という言葉を見たときに思い出すことがあるんです。
And before I read this, the verse, the love is patient, and I remember something.
私が谷上小学校の5年生の時の話です。
When I was fifth grade in my primary school.
音楽の時間ですね。
That was the music time.
音楽教室にこう移動しまして。
And we moved to the music classroom.
で、気がついたのは。
And I realized.
今日はソプラノリコーダーの時間だった。
We need to use the soprano recorder.
あ、教室に忘れてきた。
Ah, I forgot it in my classroom.
2分ある。
I've got two more minutes.
行って帰ってセーフかなと。
Maybe I can make it.
ダッシュを考え。
I was going to run.
走りそうになった。廊下出ました。
And I go into the hallway.
廊下は静かに歩きましょうって張り紙が。
There was the notice, no running in the hallway.
間に合い。
But if I walk, I cannot make it.
こういう時には、廊下は静かに走りましょうやなとか言いながら。
Maybe this time I have to change the word to walk quietly run.
で、ワン、ツー、スリーって走った途端に首根っこを押さえつけられたんですね。
And soon somebody caught me.
振り返ったら忘れもしない田中先生。
And turned to back and I saw Mrs. Tanaka.
鬼瓦みたいな顔してこっち見て。
She was really furious.
堪忍袋の尾が切れたって。
I can't stand anymore, she said.
普段は優しい先生。
Usually she is very kind person.
そこで私にとっては初めて走った廊下。
For me, I ran for the first time.
彼女にとっては2、300人おる児童なんですね。
But for her, I just one of those many students who are running.
かなり我慢してたと思うんですね。
Maybe she is very tolerant until that time.
私初めてなんです。
But for me, I just ran for the first time.
でも切れられたんですね。
But she cannot stand anymore.
その時私も言いたかったんです。
And I just wanted to say back to her.
ソプラノのリコーダーを取りに行くと正当な理由があるんです。
I have the right reason to go back to my classroom to get a soprano recorder.
そんな記憶があるので。
Because of that memory.
このコリントを見た時もその人の我慢というものを思い出してしまって。
When I see First Corinthians, God is love is patient. I just link together with a human's patience.
神様の我慢も。
God's patience
限界がある。
Maybe limited.
いつかは切れる時があるんです。
At some point, he will be very upset.
何か良くないことが起こった時に、
When something bad happens,
やっぱりとか思ってしまうんですね。
And I think, yeah, that's true.
でも実際はそれは人の忍耐、計りで測ってた解釈というか。
But that is the human's thinking.
イエスの弟子は、私たちに過ちを犯した人を何回許すべきでしょうかってイエス様に尋ねました。
The Jesus disciple asked Jesus, How many times should we forgive others?
7回ですかって言われた。
7 times?
イエス様は答えられたんですね。
Jesus answered,
7回を70倍しましょうと。
70 times 7.
490回。
That means 490 times?
数えるかなって。
Can you count?
まあ、7と数字は完全数とか言われてますから、もう本当にもう無限なんですね。
But this meaning is endless.
そうです。神様は私たちの将来を見据えておられますので、
God knows our future.
その一回犯した罪というものは、そのままは許されるものじゃないんです。
But God knows our future, so even one time failing,That sin is not the right things, but
その罪を犯すその理由とか、ね、それもご存知なんです。
But he knows the reason why we did that.
ひょっとしたら愛されたいのか。
Maybe we wanted to be loved.
心に愛の貯金がもう減っているのかなとか。
We have the empty account in the heart.
私は本当に弱いものですので、罪を犯すことは神様はよくご存知なんです。
We are very weak, so God knows that we sin.
ですから、絶えず悔い改めなさいって言われました。
So Jesus said that repent every time.
一度悔い改めてもう永遠に罪を犯さなければ本当にいいんですけども。
It's really wonderful. After sin one time and never sin forever, it's really wonderful. But we are not like that.
490回以上イエス様は、ね、我慢されて。その先の私たちの将来を見せてられますので、それでも許してくださるんです。
No, more than 490 times, Jesus is tolerant with us, and he knows our future, and he's waiting for us.
でないと私もここに立ってですね、厚かましくこんなお話をできない。
Otherwise, I cannot be standing here and speaking in front of you.
日頃何やってるんですかって聞いたときに、私はって胸張って言えますかっていうようなことね。こう入っていくんですよ耳に。
I just hear something. What are you doing usually? Can you really be clean?
も私を神様は許すと、あなたには使命があるんだと。
But God said to me, I forgive you, and I have the mission for you.
そういう憐れみによって今日私はここで話をさせていただけると思います。
And with His grace and mercy, I can standing here.
はい、またマルコに帰りましょう。
Let's go back to Mark again.
イエス様言われたんですね。19節で。
From verse 19, Jesus said.
すごい端的に言われました。
It's very clearly He said.
そのようなものは人の心に入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうんです。
For it doesn't go into his heart, but into his stomach, and then out of his body.
食べるものによって人は汚されることはないんです。
We will not be unclean by food.
口から入って、
It just go come with the mouth.
胃で消化されて、
And will be digested to the stomach.
栄養をいただいて、
We just absorb the nutrition.
腸を出て、
go out the gut.
排出されると。
And then out of the body.
そう言われたんですね。
That's what he said.
何が問題かというと、
the problem is.
次の20やったかな。20節ちょっと読んでみたいと思いますね。
Let's read the 20th verse 20.
また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫。貪欲、よこしま、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさです。あり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。はい okay、このようによくもうこれだけと思うんですけども、みんな当てはまってしまう。
These are so many points here, and it's really true to us.
これを本当に一つずつ持っていったら、心に生ゴミを抱えたままの状態なんですね。
If we have these one of these in our heart, that means we have the garbage in our heart.
なんとか蓋をして、
we try to keep it covered.
私はいい人ですっていう努力をしたとしても、
we want to make an effort to be a better person.
何かあった時にポッポッとこう出てくるんですね。
But something happened and it just coming out.
それがこう言葉になったりなんかしてですね。
And coming out from the mouth as a word.
人を傷つける。
And hurt the people.
人を汚す。
And destroy people.
そういったものになりますと。マタイに書いてあったのが分かりやすいんですけど、同じ箇所ですけども、口に入るものは人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚しますって、マタイ15章11節にあります。
In Matthew 15, it says,Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of the mouth come from the heart, and these make a man unclean.
そうですね。あのコップの水にですね、透き通った水が入っているとしますね。
For example, let's see the glass of water. It's very clear.
よく見るとちょっとこう下に泥が溜まっていて。
But there is the some sediment.Bottom of the glass.
普段はクリアな水なんですけども
When it is calm, it is very clear.
何か起こった時に
But something happened and it stirred up.
濁ってしまうという
And it's become cloudy.
その泥を取らない限り
If we didn't get rid of this sediment,
同じ繰り返しですね
It just happened repeatedly.
はい、泥、生ゴミ
This sediment is the garbage.
それをどうしたらいいでしょうか。
How should we deal with it?
こう一つ一つなんとか自分の努力で、もう本当に修行みたいな努力で消していったとしても、
Even though we try our best to cross it one of them, cross it out,
まだ苦しいですから、それがまた生ゴミに戻ってしまう。
But it's just only the training and it's very hard, so we just take those garbage again.
時々勘違いするんですけども、そのような自分の本当にあの苦いものを全部消したら聖霊に満たされるんじゃないだろうかと。
And we sometimes misunderstand that if we try to get rid of this bitterness, then I will be filled with the Holy Spirit.
ここにね解決があるんですね。ガラテヤの5章16節。
But the solution is in Galatians 5:16.
私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature.
まず、御霊によって 歩みましょう。
First, walk in spirit.
御霊に満たされた時に、
Once we are filled with the spirit,
そこで書かれた内容、そういったものがもう必要でなくなってしまうんです。
These bad things will not necessary for us.
心を御霊に満たされておれば、もうそのようなものを必要じゃないし、そのようなものが入ってくる余地もないですね。
When we are filled with the Holy Spirit, then there's no room to coming in those bad things.
こんな苦いものを持っていたら聖霊なんかに満たされるはずがないよって思うのではなくて、
Not thinking of myself as because we have I have these bad things bitterness into my heart, so never I don't have any chance to be filled with the Holy Spirit. Not think like that way.
イエス様はどうぞ私に聖霊を送ってください。
Jesus, please send me Holy Spirit.
イエス様にすがりつく。
And hold on to Jesus.
自分でありたい。
And I want to be like that.
思います。
And I want you to be like that as well.
そしてイエス様にすがった人の記事が続いて書かれているんですけども。
And the following story, there's the story of people who are holding on to Jesus.
読んでみたいと思います。
Let's read.
24節から30節
Verse 24 to 30.
イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることができなかった。聞かれた霊につかれた小さな娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにと願い続けた。ここでちょっと切りましょうかね。イエス様はこのツロという地方に行かれました。
Jesus went to this place.
ツロという地方は異邦人のエリアだったんですね。
That area is the Gentiles' place.
そこにイエス様が入られた時に、まず普通のユダヤ人がするように、こう誰にも知られないように入ろうとされました。
When Jesus entered that place, Jesus wantedNot knowing by anybody.
でもイエス様がいろんな場所で癒しをされたということは、もう噂としてここにも伝わっていたんですね。
But the rumor that Jesus did a miracle came to that town as well.
そしてここでギリシャ人の女性。
And here is the Greek woman.
異邦人と言われていたギリシャ人の方ですね。
She's a Gentile.
その方の娘が悪霊につかれていたんです。
And her daughter was possessed by the evil spirit.
イエス様なら救ってくださると思って、イエス様のところにやってきてすがりつきました。
But this woman really believed that Jesus can heal my daughter, and she begged Jesus.
最初イエス様はあまりこう相手にされなかったように書かれています。
But first, Jesus didn't reply to her.
で逆に弟子たちは何とかこのもううるさいからちょっとよそに行ってください的なそういう態度を取ったんですね。
Rather, the disciples trying to get rid of her.
なぜそのような冷たい態度を取ったのか。
Why do they have the cold attitude toward them?
イエス様はこの女性の信仰を見たかった。
Jesus wanted to know how faith she had.
信仰を引き出したかったかもしれません。
Maybe he wanted to draw more faith out of her.
それだけのものを持っているとイエス様は知っておられたと思います。
Maybe Jesus really already know that she has such a great faith in her.
そしてようやく口を開いて語られた言葉が、
And then finally Jesus said,
27節ですね。
It's in 27.
するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことですと言われたんです。やっと言ってくれたら結構きつっていう言葉ですね。
Finally Jesus said something, but that word was very severe.
ここでいう子供たちというのはユダヤ人弟子たちですね。
The children means the Jews, the disciples.
で子犬って彼女のことを呼んだ。
And dogs, Jesus called as the woman as dogs.
子犬ってイメージ可愛いですけども、当時の犬っていうのは良くない意味がありました。
Today dog is really cute, but in those days dog is not a good image.
犬って言われたんですね。
She was called as dog.
こういう場合、私皆さんどうでしょう。
What will you do in that situation?
きつとかね。
Will you be hurt?
諦めてしまうか。
And give up and go home?
もしくは期待していたのにって切れるか。
Or will you be upset?
彼女はどう答えたでしょう。
What did she answer?
うちの猫はテーブルの上に勝手に登りますと言いませんでした。
She didn't say that my cat just climbed up on the table and began to eat.
しかし女は答えて言った。主よその通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。
But woman said, Yes, Lord. But even the dogs under the table eat the children's crumbs.
イエス様がこう言われたその内容を的確にこう把握して。
She really understand what Jesus was meaning.
でもとかで。食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますとそこまで言わせたんですね。
Even the dogs under the table can have crumbs.
おこぼれの恵みでもいいから。
Even part of the grace is enough, she said.
私にください。
Give it to me, she said.
そしてイエス様はあなたの信仰は立派ですって言わしめたから言ったんですね。
And Jesus said, "Your faith is awesome."
これはマタイの15章28節の方に書かれています。マルコには書いてないですけども。
It's not written in Mark, but it is written in Matthew.
あなたの信仰は立派ですって言ったんです。
Your faith is awesome. で、You're great.
別の箇所でもですね、イエス様をこうびっくりさせるような信仰を持っている方が出てきますね。
But in another chapter or other book, there are many people who amazed Jesus.Having such a great faith.
ローマ人の百人隊長のことを思い出しますけども、
for example, the centurion.
私の部下のためにっていうふうにお願いしたときに、
he was begging for his servant.
自分もあの命令の組織の中にいますので、
yeah, he's in the under authority. He said.
私に命じてくれたらもうそれで結構ですっていうふうな。
If you give me the word and that's enough, he said.
それを聞いて、あなたの信仰は素晴らしいって言ったんですね。
And after hearing those words, Jesus said, "Your faith is really great."
イスラエルの中にも見たことはないって、そこまで言った。
I have not found such great faith even in Israel.
そういう人たちもいたんです。
Those are the people as well.
それとかですね、あの長血の女のお話を思い出します。
Or the sick woman who was Subject to bleeding.
イエス様の衣の裾にでさえ触れば癒されるっていう。
If only I could touch the edge of the cloth of Jesus, I can be healed. She was thinking.
そこまで信仰を持った人たちがいたんですけども。
There were some such a people who had such a great faith.
逆にあの弟子たちはですね、イエス様をよく投げかけてたんですね。
But disciples were Making Jesus disappointed.
一緒に見て聞いて触って食べて。
Those disciples were eating together, talking together, seeing together, hearing together.
でもイエス様はもうダメだこらっていう時があったんですね。
But yet Jesus was disappointed to know that they didn't have the great faith.
でもですね、それさえもイエス様諦めなかったんです。
But Jesus didn't give up on them.
もうあの、ね、今なら分かるんですけども、弟子たちその後のその活躍というのはイエス様も知っておられたので、その時は諦めなかった。
We know now from the book of Acts or something somewhere that the disciples will do the great work afterwards. But those days, Jesus already knew that these disciples will do the great work for him.
ですので、すぐに理解する人もいれば。なかなか理解できない人もいるけども、
So there are some people who don't understand soon, and there are some people who understand very quickly.
神様は同じように将来を見据えて、
But God knows us very plainly, fairly, and knows our best in the future.
一人一人の将来をご存知ですので、
And He knows our each one of us our future.
今は本当にもうどうしようもない状況。今日かもしれませんけど。
Maybe some of us in the very miserable situation right now.
そのような場合であっても、
Even in those times,
神様は諦めません。
God will never give up on us.
ですから私たちはイエス様にすがる必要があると思います。
So we need to hold on to Jesus.
自分自身が諦めないようにしないと。
And we need to never give up.
はい。そこでイエス様は言われたんですね。
And Jesus said,
そうまで言うのか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。
For such a reply, you may go. The demon has left your daughter.
願いの通りに、もうすでに娘は遠くに寝ていたかもしれませんけども、癒されてたんです。
As the woman wished, maybe the daughter was very far away from the town, but she was healed.
お母さんの信仰によって娘は癒されました。
By mother's faith, she was healed.
もう一人癒された人の記事が書いてますので読んでみたいと思います。
And there's another man's article, healing person.
はい、31節から。
From 31 to the last.
37まで読んでみましょう。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリスのあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の下にさらわれた。そして天を見上げ深く探索して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれがすぐに解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼は口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさることは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにしてくださった、はい、次は耳が聞こえなくて口の聞けない人、この人を癒してくださいと群衆が連れてきたんですね、イエス様のところで。
And the crowd, bring the deaf and the mute man to Jesus.
そしてイエス様はこの癒される人をその群衆の中から連れ出そうとされたんです。
And Jesus tried to bring only that man out of the crowd.
耳が聞こえなくて、
He couldn't hear.
話せない。
And he couldn't speak.
ですからイエス様はなんかこうジェスチャーをされたと思うんですね。
So maybe Jesus tried to communicate with a gesture.
こっちに来なさいよと。
Come over here.
私のところに来なさい。
Come to me.
群衆から離れて私のところに来なさい。
Away from the crowd and come to me, he said.
そしてその男の人は理解して。
And that man understood Jesus was trying to communicate.
イエス様のところに来ました。
And he by himself came to Jesus.
まずイエス様のもとに行ったわけですね。
First, come to Jesus.
耳は聞こえないですけども、
He couldn't hear.
イエス様は理解しようとした。
But he was trying to understand Jesus.
と心の目、心の耳でイエス様を聞こうとした。
With his heart's mind's eyes and mind's ear, he tried to understand Jesus.
ですのでイエス様は簡単にこう癒されなかったんですね、逆に。
So Jesus didn't heal him just quickly.
両耳に指を差し入れて、
Put his fingers into the man's ears.
そしてつばきをして、
Then he spat.
その人の舌にも触って、
And touched the man's tongue.
そして天を見上げて、
And he looked up to the heaven.
深く探索して、
With a deep sigh.
そしてその人にエパタ、すなわち開けと言われた。
Said to him, Ephatha.
この人に本当に癒しのその過程というか、こう全部こう感じてもらって。本当にイエス様の恵みを感じてほしかったのじゃないかなと思うんですね。
So during this process, Jesus wanted that man to feel God's mercy.
そして憐れみもありますよという。
And God is full of grace and mercy. He wanted to communicate with that man.
その時、本当にイエス様とこの心を通してコミュニケーションができた。じゃないかなと思います。
So I think this man could communicate with Jesus through our heart.
そして癒しの恵みをいただくことができました。
And he could receive healing.
ここに二人のその癒された人が出てくるんですけども。
So in Mark 7 there is that two people are healed.
異邦人なんですね。
Those are the Gentile.
だから旧約聖書の知識はもうほとんどなくて、
They didn't have the Old Testament knowledge.
歴史も何も知らなくて、
They didn't know about the history.
イエス様のバックグラウンドもあまり意識してなくて、
They didn't know about the Jesus background as well.
いわゆるこの方がメシアとかいうのは知らなかったかもわかります。
And maybe they didn't know that Jesus is the Messiah.
でもこの方が自分を癒してくださる方であるというのは分かったんですね。
But they understand that this man is going to heal me.
自分自身を癒して救ってくださる方であるというのが分かったと思います。
This is the one who will heal me and save me. They understood this.
そして周りにいた人たちもこの光景を見て言いました。
And the crowd around him also saw that miracle and said this.
この方のなさることは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるし、口の聞けないものを話させるようにしてくださった。
He has done everything well. He even makes the deaf hear and the mute speak.
見て、
They see
判断しました。
and understood.
この人たちもユダヤ人のように何もバックグラウンドは知らなかったんです。
These crowds as well, they didn't understand the They didn't know the background of the Jews.
でもイエス様に触れてイエス様を見てイエス様は素晴らしいと言いました。
But they touched Jesus, they saw Jesus, and they felt Jesus, and understood he is the Messiah.
はい、では最後の御言葉、これでまとめにしたいと思うんですけども、ローマの10章17節です。
Let's read the Romans 10.
17. 信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によります。
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.
語るよりも聞くのを早くしましょうという御言葉はありますけれども、
We need to be quick to hear rather than speaking.
口は一つ、耳は二つあります。
We have one mouth and two ears.
よく言われるんですけども、オフンセ、本当にあの御言葉を聞きましょうと。
Let's listen to the word of God.
神様の声は大きくないです。
God's voice is not so big.
本当に細い声なんです。
It's very soft and small.
どうぞ語ってくださいっていうときに。
And when we ask him to speak to us,
静まって、
we need to be quiet.
耳をそば立ててですね。
And really listen carefully.
語ってください。
Speak to me, Father.
その必要があると思いますね。
We need to have those attitude.
で、サムエルも言ったんですね。
Samuel also said,
しもべは聞きます。
I'm your servant. I'm here to
語ってください。
Please speak to me.
祈るときに本当に静かなところで。
When we pray, we need to be in a quiet place.
個人的に語ってくださいっていう神様に呼びかけることは本当に必要だと思いますね。
And we need to ask God personally, speak to me.
私に個人的に語ってください。
Please speak to me personally.
聖書の御言葉を通してか、何か自然の何かを通してかは分かりませんけれども、
It may be through the word of God or through the natures.
どうぞ示してくださいと。
But I don't know how you're going to show us, but just speak to me.
その時に聖書を読む時にも、御言葉が文字だけのロゴスではなくて、
In that time, maybe the word of God will not become only the logos.
御言葉は心に入って、霊魔となる。
The word come into our heart and become rhema.
個人的に語られた自分の心が温かくなる、そういう御言葉に変わっていくと思うんですね。
And that word becomes very warm and personal word to us.
祈ります。
Let's pray.
天のおさん、
Heavenly Father,
あなたがいつも御言葉を与えてくださることを感謝します。
Thank you so much that you are giving us your word.
どうぞあなたを本当に伝えたいことを教えたいことを聞くことができますように。
Help us to listen to your word that you're going to teach us.
あなたの前に静まる時を与えてください。
Help us to be quiet before you every day.
そして知ったときに従う勇気を与えてくださいます。お願いします。
And help us and give us the courage when we know your will. Help us to put it into practice.
感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name I pray. Amen.